それではこの朝はいつでも主を求めよ、いつでも主を求めよという題で、御言葉を問い継がせていただきます。今年最後の聖日、また最後の日を迎えました。皆さんそれぞれに様々な思いで、今日の日を迎えられたと思いますが、私がお一人一人に、お尋ねしたいことは、それはイエス様との関係、いかがですかね。あなたとイエス様との関係は、もう一年前どうだったかって、ね、一年前のことはもう覚えてないっておっしゃるかもしれないんだけれども、そういう方は、じゃ以前ですね、いつでもいいです。以前と比べて、一年前と比べて、このイエス様とあなたとの関係、リレーションシップは、より近いもの、さらに近いもの、より深いものとされていますか？ちょっと考えてみてください。現状維持っていうのはちょっとこうルークワーム、生ぬるい感じがあるので、現状維持はちょっとあれですね、あんまり聖書的にも良くない感じですが、より近いもの、より深いものとされていますか、それともその反対。この質問に対してはいと答えられる方、はい、私とイエス様との関係は近いものとされています、深くされていますと答えてくださる方は、何をもってそうおっしゃいますか。どんな理由 でそのようにおっしゃいますか。いや、今もう絶好調です。いろんなことが全てがうまくいってて、もうイエス様がすぐ近くに感じるからとかだとちょっと困る。むしろその近さっていうのは、私たちが苦しみやその逆境にいる時にこそ本当の意味でこう問われますよね。いかがでしょう。何をもってその関係はより深められたとおっしゃるでしょうか。またいいえと答えられる方、いやいや、私とイエス様との関係は以前よりもちょっと離れたような気がする、浅くなっているような気がするとおっしゃる方は、その理由は何でしょうか。何があなたとイエス様との関係をこう遠ざけるもの、浅くしているものでしょうか。まあ、今考えて答えを出してもらうというのはなかなか難しいかもしれない。本当に一人静まってそのことを思い巡らせていただきたい。年末の大掃除などいろいろあると思います。新年の準備などあると思うんですが。でもそのことがなかったら、そのことがとっても大事ですよね。私がこのように問うのは、イエス様を信じる者、私たちのこの歩みが、すべてこのイエス様との関係にかかっているから。イエス様との関係が私たちの生き方に、を変えてくれるものであり、生かしてくれるものですよね。ですから、もしそこにイエス様との愛と信頼によるこの命の通った交わりが今日あるならば、私たちは豊かにされる。何を持ってる、持っていない、何をしたしていない関係なしに、イエス様によって私たちは豊かにされる。もしそこに、でもその反対に命の通った交わりがなければ、私たちは貧しいものとなる。どれだけ豊かに、どれだけ自分の願い事、願ったことをできたとしても、私たちは、この心は虚しくなる、貧しくなる。イエス様ご自身が永遠の命であり、恵みと平安とで私たちを満たしてくださるお方だからですね。ですから、いつでもこの主を慕い求め、この主を慕い求め、主に導かれて歩むことを求める人には、イエス様はご自身の霊、ご自身の霊とこの御言葉を通して、御心を分からせ、御心を示し、それを行わせてくださる。分からなかった御心は行えないですよ。分かったつもりで勝手に決めつけて、あ、これしてほしい。私もよくあります。そういう誤解というのは。私もしますし、私が言ってること、あ、分かった分かったって言って、全然分かってもらえてないなって、その人の言葉や行動を見てて思うことは多々ある。で、私たちもそれでいいのか。イエス様、あなた言いたいことこうなんでしょって勝手に思い込んで、あ、じゃあそれをして、イエス様、こんなことしましたよ。あなたのために言って、イエス様はそれを望んでおられるでしょうか。 もし皆さん、あなたがそれをされた側だとしたら、ああ、ありがとうって言えます？いやいや、もう出発地点からおかしなわけじゃないですか。でもイエス様は、主を慕い求め、主に導かれて歩むことを求める人には、ご自身の霊、御言葉を通して御心を示し、それを行してくださる。そのようにして、ご自分を信じる者に、またその信じる者たちを通して、イエス様はご自身の栄光、素晴らしさを表してくださる。私たちに聞く者にも、また聞いてそれを行うものを通しても神様はご自身の栄光を表される。でそのことを覚えつつ、この朝も今日の箇所に聞いていきたいと思います。前回この人の働きを見たのは、もうあっという間に3週間前ですね。12月10日、今日が31日ですから3週間前。ですから簡単に復習しておきたいと思います。15章の最後では、パウロとバルナバが、マルコに対する評価の違いから激しい反目となり、それぞれ別行動を取るようになったのを見ましたね。そして16章の始めでは、シラスを連れて出かけたパウロが、ルステラに来た時にそこにいた弟子のテモテに割礼を受けさせた。それはテモテを一緒に連れてこの旅に同行させたかったわけですが、でももっと言うとギリシャ人を父に持つテモテをして、彼が何の妨げもなくユダヤ人たちに福音を語れるためにパウロはテモテに割礼を受けさせた。そうでなかったらあなたは異邦人だと言って、彼らは人々ユダヤ人たちは彼の言うことを聞かない、もともと聞く気がない。でも割礼を受けさせることで、テモテが自由に福音をユダヤ人もそうですし異邦人たちにも語れるためにそうさせた。ですからつまりテモテのその、救いのためではなくって、テモテが救われるために割礼を受ける、律法を守るとかではなくって、福音宣教のため、この福音を必要としている人々に彼を通してこれが届けられるためにパウロはテモテに割礼を受けさせた。全てを福音のためにですね。さてそのルステラを出た後、パウロたちはイコニオムやアンテオケに行ったと思われますが、以前見たところですね、第1回伝道旅行のところですが、その後のことが今日のところに記されています。6節から8節をもう一度お見せしますね。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フルギア、ガラテアの地方を通った。こうしてムシアに面したところに来た時、ビテニアの方に行こうとしたが、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。それでムシアを通ってトロアスに下った。前に地図が出ます。また見づらいという方お願いします。見づらいという方はどうぞご自分の聖書を見てください。大雑把な地図ですが、アンテオケっていうのはこのシリアの方ではなくて真ん中の方ですね。アンテオケの後、パウロたちはその何とも言えるんですか、西の方、アジアですね。アジアと呼ばれているこの地域に行こうとします。白い文字ですね。行こうとします。ところが聖霊がそれを禁じたので、彼らは北西、北の方に向かう、ちょっと北の方に向かって、ムシア、これも白い文字ですね、ムシアの方に向かいます。で彼らがムシアに面したところに来た時に、今度は北側のビテニアってありますね、ビテニア今度は北の方に行こうとするんですが、またしても主の御霊がそれを許さなかった。で彼らに残された、彼らは東から来てますよね。でアジア禁じられて、そのビテニアなので、でムシアの方にいましたから、彼らに残されていたのはさらに西へ向かうこと、つまり港町のトロアスに行くことだったわけです。でそこから今の箇所ではないですが、後で出てくるので、そこからエーゲ海を、挟んで北西ですね、北西に位置するのがこの後出てくるマケドニア地方、白い字ですね、マケドニアでピリピの町、テサロニケ、ベレアともありますね。まあもう最初に全体を見ておきますが、そういう流れでこう旅をしていくわけです。 で、ここではパウロたちの計画が2度も主によって妨げられていることが記されていますよね。で、聖霊そして、イエスの御霊がそれをしたということですから、言うまでもなくそれをされたのは主ご自身なわけです。イエス様と離れて聖霊が勝手にそれを禁じたとか主の御霊がじゃなくて、イエス様主が聖霊を通してご自身の御霊を通してそれを防がれた。なぜ主はそうされたのか、なぜですか。もし皆さんだったら、皆さんがそのようにして自分がしようとしていること、行こうとしているところを閉ざされたら、なぜだと思います。この時はなぜ主は彼らのその計画をストップされたんでしょうか。そのところに向かう彼らの動機に何か問題があったからですか。そういったことはありますよね。で、そういったことはあります。ここではないですよ。でも私たちが動機がおかしい場合に、自分たちの楽しみのために行った場合に何か閉ざされたと言っても、まあそれはむしろ守られたっていう方がいいかもしれない。好きなようにしてくれって、ベイビーが、子供たちが私たちの好きなようにさせてくれって言って、親が何もストップしなかったら彼らはいい子に育つかっていうと、もうそれは大変なことになるでしょう。そのように神様が、イエス様が愛してくださるゆえに、時にそっちにはダメだよっていうことも言われるわけですよね。じゃあ彼らパウロたちの前には動機がおかしかったのか。アジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられた。皆さん何かおかしい動機を見ますか。アジアに行こうとした、福音を必要としていると思った、そこにいて御言葉を語ろうとした、聖霊によって禁じられたっていう、そのパウロたちの動機の中に何かおかしいものを見ますか。主に喜ばれないもの見ないですよね。彼らの動機は御言葉を語ることでした。そしてそれはビテニアに行こうとした時も同じであったはずですね。じゃあなぜ主はそれをストップされたのか。パウロたちがそこに行こうとしたのをどのようにして聖霊が禁じたのか、また主の御霊が許さなかったのかはわからない。詳細は書かれていないですよね。あ、そうかって、すぐ行きたいんだけれども、でも実際にはどうやって聖霊様はストップしたんだろうって思うでしょ。直接その声、聖霊の声を彼らが聞いたのか、それともその聖霊は心に満たして、満ちて平安を与えてくださるお方ですから、喜びは愛を与えてくださるお方ですから、御霊の実を結ばしてくださる方なので、彼らの心に平安がなかったことをそのように表現したのか、実際のところはわからない。でも彼らは確かに聖霊がそこに行くのを禁じておられることが分かったというんですよね。まあ、そこはもう私はどうも説明できない。でもおそらく彼らのうちに主からの平安と確信がなかったんでしょう。そのような計画を持つんだけれども、そのようにしてこう行こうとこう導かれるあれがなかったんでしょう。西のアジア、また北のビテニアに行くことを禁じられた彼らは、ムシアからさらに西に進んで港町のトロアスに着く。すると、でもそこで主は幻を通してパウロに語られたわけですよね。9節10節、あるよパウロは幻を見た。一人のマケドニア人が彼の前に立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。パウロがこの幻を見た時、私たちは直ちにマケドニアへ出かけることにした。神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからである。以前も少し触れましたが、この10節からこの手紙の著者のルカがパウロたちの一行に加わったとこう言われていますね。というのは、それまでの主語がパウロやパウロたちっていうところから私たちって変わるわけです。で、これを書いてるのはルカですから、今までは彼らがとかって言ってたのが、この10節から私たちになるので、ここからこの著者のルカが加わったと言われていますね。 もしかしたらこのルカが、お医者さんのルカがパウロの幻に現れた人物であったのかもしれない。トロアスでルカと会って、ルカといろいろ話をして、で夜になった時にパウロは、幻を見た時に、誰とは言わないんだけれども、ルカに語られたことが頭に残っててですね、で、ああそっちに呼ばれてるかもしれないって思ったのかという学者さんたちもいるようです。でも考えてみたらその可能性はありますよね。ただ、でももしそうだったとしたら、自分の目の前、すぐそこにいるルカを目の前にして、幻を見たっていうのはちょっと変な表現ですよね。ルカが幻だったらあれなんですけど、なので、やはりパウロはその夜、幻を見たんでしょう。ある人が現れて、私、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてください。この幻を見たんでしょう。それはペテロがヨッパで空腹を覚えて、食事の準備を待っているうちに、夢心地になって、それで幻を見てですね、風呂敷っていうか、それが、いろんな動物が入った、それが降りてきて、三度も降りてきて、これを食べなさいって言って、異邦人コルネリエの絵のこの招きに応えて彼らが救われっていうのがありましたけれども、そのような感じで、こう、どっか夢心地のような中で見たのかもしれない。いずれにしろこの時のパウロは、どうぞ考えてみてくださいね、道が閉ざされたこの時のパウロは間違いなく主の御心と導きを求めて祈っていたはずでしょう。その祈り祈りって言わなくても、いつでもじゃあどうしたらいいんですか、しよう、こっちで行くのは禁じられて、あっちでも禁じられて、今ここにいるんだけれども、しよう、じゃあどうしたらいいんですか。二度までも聖霊によってストップされた。ですからこのエーゲ海を見ながらそう祈ってたかはわからないですよ。でもトロアスは港町ですから、そこで、そのトロアスでパウロもその一行も間違いなく、あ、じゃあ私たちは次どこに行ったらいいんですか、どこで福音を語ったらいいんですか、祈り求めていたはずでしょうね。でそういう状況の下でマケドニアに渡ってきて、私たちを助けてくださいという幻を見たというのですから、それを主からの導きと捉えるのも自然のように思えますよね。私たちだったらそのように考えるんじゃないです。ここを閉ざされて、ここを閉ざされて、じゃあここじゃないかってこう言うわけですよね。でもじゃあそれで、ただ理由はそれだけかというと、そうではない。ただここで覚えたいのは、この招きを神様からのものだと確信したのが幻を見たパウロだけではなかったという点ですね。パウロはそう言えるでしょ。まあ私の家でもいつも私がこう言って、のりこが大体、いやそれは違うと思うって言って、大体それで終わっちゃうんですけれども、あれ御心じゃなかったのかっていうことが多くって、それで助けられることも多いし、やろうとしていることがストップかかることも多いっていうのは事実ですが、でもやはりそういうふうにして私が一人でイケイケゴーゴーでは、そうではない。教会もそうですよね。みんなが、時にはそれもありますよ。時には誰か一人を通して、皆が反対してもそれが主は推し進められるということもあるでしょう。でもこの時にはパウロだけが、あ、そうだ幻を見た、空行くぞって言ってじゃなくって、パウロ同様に主の導きを求めていた預言者のシラスや、この福音宣教のためにもうすでに大人になっていたんだけれども割礼を受けたテモテ、そしてここから一行に加わったルカも、皆がこの幻を通して、あ、神様が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したっていうんですね。とても大事なことではないでしょうか。主は一人の人だけではなくて、そのように語られる、そのことからして、その確信、彼らに与えられた確信が単なる思い込みではなくって、主からのものであったということができるのではないでしょうか。ちなみにこの確信とは、元々のギリシャ語のこの意味は、共に結び合わせるという意味ですね。なんかこう漠然と、ああ、確信を持ったって言って、そういうっていうよりも、 共に結び合わせるという言葉ですから、彼らがこれまでの主の導き、主はどのようにして私たちを導いてこられたのか、また今この時にはこうストップかけられているわけですが、これまでの主の導きと今この幻を共に結び合わせることで、このような結論に至ったということはできますね。ただ私がそう感じるからではないんです。いろいろそれを考えて祈って導きを求めた上で、一人だけではなく皆にその思いが与えられて確信だって言ってるんですね。そしてここからいよいよこの福音がアジアを越えて、アジアを越えてヨーロッパへとこう渡っていく、伝えられていく。で、そのことこそが、神様が、このパウロたち、まあパウロたち、今パウロと言いますが、教会の大迫害者であったパウロさえも、このパウロを選んで彼にこの上ない寛容を示すことで、彼を異邦人たちに福音を届ける器、使徒として、こう作り変えられた、建てられた理由はそこにありますね。パウロたちはそれまではそこに行こうとしてないでしょ。悪いとかそういう問題じゃないですよ。基本その小アジアと言われる今のトルコの地域ですが、もともと彼らは そのヨーロッパまでこの時には行こうとは考えてないわけですよね。だからアジア、エペソなどね、黙示録に記されている7つの教会もこのアジア、エペソの周辺ですよね。コロサイとかラオデキア、そこに行こうとして、後には伝えられますよ。福音はそこに伝えられて教会を立っていく。でも最初そこに行こうとしたこの時はノーであった。そしてビテニアの方に北に行こうとしてもノーであった。それは神様をしてこのヨーロッパへと彼らを導くためですよね。そのために主はパウロを選び、この時も導かれた。11節から15節を一気に見ます。そこで私たちはトロアスから船に乗り、サモトラ家に直行して翌日ネアポリスに着いた。それからピリピに行ったが、ここはマケドニアのこの地方第一の町で植民都市であった。私たちはこの町に幾日か滞在した。安息日に私たちは町の門を出て祈り場があると思われた川岸に行き、そこに腰を下ろして集まった女たちに話した。テアテラ市の紫布の商人で、神を敬うルデアという女が聞いていたが、主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされた。そして彼女もまたその家族もバプテスマを受けた時、彼女は私を主に忠実なものとお思いでしたら、どうか私の家に来てお泊まりくださいと言って頼み、強いてそうさせた。トロアスを出たパウロたちはマケドニア地方第一の町、一番大きな町でローマの植民都市であったピリピに行きます。そして安息日に町の外に出て川岸にあると思われたその祈り場へと向かうわけですが、ここで彼らが街道、普通だったら街道ですよね。今流れ、これまでの流れであっても、これからも彼らはまず街道、ユダヤ人たちの街道に行って語ることをしていたわけですが、ここで彼らが街道ではなく祈り場へと向かった理由について、まあ簡単に触れておきます。それはピリピには街道がなかっただろう、まあもうそのままなんですが、ピリピには街道がなかっただろうと思われるからですね。つまり街道、ユダヤ人たちの街道を建てるためには、必要な男性の数は10人です。その一家の大黒柱というか、そのお父さん、男性陣が10家族ですよね。要は10家族集まると、10人その男性たちが集まると街道を建てたってこう言われるわけですが、そこまで男性たちがいなかったということです。ね、一方では大きな町なんですよ。でも海を渡ってヨーロッパに行った時にはそこまでいなかったっていうんですね。まあ少なくともこのピリピにおいてっていうことですが、男性がいなかったことが考えられる。ですからこのパウロたちが、その清めの儀式っていうのはいつでも水と関わっていますから、清めの儀式などに都合の良い川岸で持たれる祈り場に彼らは行ったわけです。で、彼らが行ってそこに腰をかけて集まってきた人たちは男たちかっていうと、そこに集まったのは女性たちだったっていうのは ユダヤの女性たちはいたんだろうし、また異邦人ですよね、ここのルディアもそうです。そういう人たち集まってきたんだけれども、その街道を建てるだけのそのユダヤ人たちの集まりはなかったってことですね。でこの今も言ったように女性たちの中にピリピで最初に救われるルディアがいました。彼女はテアテラ氏、テアテラ氏はここには出てこないですが、まあ、エペソあたりですね、アジアにありますが、このテアテラ市から来ている紫布の商人で、おそらく未亡人であったと思われます。紫布とは王家やまた貴族などの間で使われていた高級品ですので、おそらく彼女は相当の資本を持って商売をしていたと考えられますね。でその彼女がパウロたちのこの福音宣教を通して救われ、彼女も彼女の家族も共に洗礼を受ける、バプテスマを受けた。そして彼女の家がパウロたちのステイ先、滞在先となり、またピリピ教会の集まる場所ともなったようですね。これは16章の最後を見た時に、パウロたちが牢屋から解放された時にルディアの元に会いに行って、でそこに兄弟たちもいたですから、もうその時にはそのピリピ教会がもうスタートしていたということはできるでしょう。でこのルディアの救いについて考えてみたいと思うんですね。ルディアの救い、この時彼女はすでに神を敬うものでした。ですから要は旧約聖書に通じていたという言えるわけですね。でそういう意味ではこの彼女は御言葉を初めて聞く、御言葉を初めて聞く異邦人たちのようではなかったわけですが、でもここで注目したいのは、その彼女がパウロの語ることに心を止めた理由ですね。心を止めたのは、彼女が、ああ、そうだな、ああ、そうだなって聞いたからではなくって、主が彼女の心を開いたからだと言われているところですね。主が彼女の心を開いて、パウロの語ることに心を止めるようにされた。彼女の救いは、ルディアの救いは、パウロの語っている、パウロは福音を語ってますよ。この語ることに、ルディアが心を止めるために、神様が彼女の心を開かれたので、彼女の救いは起こったっていうんですね。このことを私たちはしっかりと覚えたいと思うんです。というのは私たちは、ただ主の憐れみと恵みによってこの素晴らしい救いに預かっているものですよね。ですよね。もうこれは聞いて面白いとかなんか感動するじゃなくて、恵みによって救われたってアーメンだって言わなくても、声出して言わなくても、そこにそれがなかったらその救いはおかしいですよ。おかしいって何か問題があるんですが、喜びがないのはね。でもそうのはずなわけですよね。その救いに預かっていますが、主が私たちに命じておられることは、それは全ての作られたものに福音を述べ伝えること、大宣教命令ですよね。全ての作られたものにこのイエス様を福音を届けること、そして信じる者を語って、信じる者には洗礼バプテスマを授け、主が守るように命じておられることを教えることが私たちに与えられている使命です。ですから私たちには福音を語ることが使命として与えられている。それを私はやりたいとかやりたくないとかじゃなくって、救われた者にはこれは使命として与えられている。でもそれを聞く人の心を開いて福音に心を止めるようにするのは私たちにはできないこと。私たちは誰がそれを聞いて心を止めるかは分からないし、私たちが分かれと言って、ね、その人の心を無理やりこじ開けて、分かっただろう、信じただろう、じゃあ今度洗礼受けようって言って、でそれで、ああよかったねって天では喜んでるとか、そういうことではない。人の技でそれはできるものではない。 それをされるのはイエス様主であって、主はご自身の御心のままにご自分の憐れむ人の心に働きかけて、それを開く心を開くことで福音にその心を止めるようにされる。ですから言い方を変えない、このことは私たちの目には見えないんですが、見えないことですが、今日私たちがイエス様を救い主と告白する、信じて告白している、その信仰を持って歩めているっていうこと自体、それは主の憐れみ恵みによるんです。ですがこれは当選だじゃなくって、私が信じたからだじゃなくって、ああ主が働きかけて私の心を開いて御言葉を分かるようにしてくださった、これこそまさに奇跡なんだって、そこがそれを言えるならば、そのこと自体が本当に主の恵みによるんです。でそれがただ主の恵みであるゆえに、応答としての信仰はありますよ、でも主の恵みであるゆえに、私たちはこの方を喜び、この方の救いを喜び、この良い知らせを伝えずにはおられないはずなんですが、皆さんのうちにその喜びはありますか？この救いを思うときに、ご自身の救いを思うときに、そこにはあなたは感動を覚えますか？ああ、主の憐れみなんだ。主のな、ね、主の恵みによって、私は今、この恵みに預かっているんだという、その喜び、感動を今日あなたは覚えますか？ルデアは救われた後、ああよかった、私の救い、私は救われてよかった、私とか私の家族も、で終わっていないですよね。彼女は自分にできる限りを持って主に仕えようとする。それが15節のところですよね。もうすでに読んだんです。もう一度読みますね。私を主に忠実なものとお思いでしたら、どうか私の家に来てお泊まりくださいと言って頼んで強いてそうさせた。パウロだけじゃないですよ。パウロがいて、シラスがいて、テモテがいて、ルカがいて、4人の男たちを我が家にいて、今の状況の私たちの一軒家とかアパートとは違うっていうのはそうだと思うんだけれども、でもそこがポイントではないでしょ。もしね、ね、あなたたち、この旅してここに来られたんでしょ。私は救われて今喜びに満たされているイエス様素晴らしいんだ。私を主に忠実なものと思うんであれば、どうぞ来てください。泊まってください。ここを拠点にしてください。と、頼んででも強いてそうさせた。なんかルデアの人柄をこう見るようなあれですが、あの人はそんな性格だよっていう話じゃないと思う。彼女には彼女としての神様からイエス様からのその確信、心を開かれた、この主が心を開かれたわけですよね。その主からこの人たちをテイケアしなさい、この人たちがここで福音を述べ伝えていくために、あなたはこの人たちを自分の家に引き取りなさいって、彼女は彼女として御霊からそう語られたことでしょう。パウロたちはここを拠点にし、この宣教をしていくわけですが、救われる人々がそこから起こされる。で、全部は書かれていないので、悪い霊に疲れた、占いの霊に疲れた若いね、その女性がその霊を追い出されたりとか、その後次週見ますが、そのパウロたちが捕らえられて、監視と監視のその家族が救われるということをが起きてくるわけですよね。もうはるかにこの計画を超えた主のご計画によって、そのような救いの技が起こっていくわけですが、でもその救われていて教会が立て上げられていく中で、このピリピの教会はパウロの宣教を霊的な意味でも物質的な意味でも支える大切なこの存在として主に用いられていく。ピリピ人への教会、もう以前 見ましたね、見たと思うんですが、もう一度そこを読んでいただくと、ピリピの教会がどのような教会だったかが分かる。あなた方は一度ならず二度までも私にね、物質をね、そのサポートして私のね、貧しさを補ってくれた。エパフロデートでしたかね。その送って、それを物質を届けてくれた。牢屋に行ったパウロを、このピリピの教会は支えた。まあ、ルデアが中心だったのかもしれないですけれども、そういうのを思いふく、ね、思い膨らませると、どっか遠くの話じゃないでしょ。本当に主は、 その一人の人、その一人一人の人に働きかけて力を与えることで、この人たちを用いてご自身の栄光を表される。私たちも同じですよね。ただそれは人間的に考えて、その後すべてがうまくいった、ピリピは大都市であって、紫布の商人ルデアはお金があって、だからそういうことができたとかではなくって、今も言ったようにパウロは牢屋に入れられていた、ね、エパフロデとはもう死に至るような病にもかかった。彼らとしてもそういう、マイノリティであったと思われます。そういった中での、この教会生活というのは容易なものではなかった。でもむしろ逆境とも思えるような中で、主はこのパウロたちにしてもピリピの兄弟姉妹たちを通してご自身の救いの計画をいよいよ進めていかれる。そして テサロニケ、ベレアって言って、こうやってずっとね、アテネ、コリントって言って続いていくわけですけれども、そのようにして福音がどんどんどんどん、世界へと広がっていくわけです。一年を終えるにあたり、皆さんの中にも、今自分の行おうとしていることが、こう、閉ざされているかのように思える、思っておられる方もおられるかもしれない。それが主によってなのか、道が開かれないからって言って 主が道を開いてくれさらないってこう言うのか、まあ、そのあたりはあの個人差があると思うんですが、いずれにしても自分の行こうとしている道がなかなか開かれない、閉ざされているように思っている方もおられるかもしれない。これまでに経験したことのないようなこの状況、環境に置かれる中で、私はどうしていいかわからない、途方に暮れている、困っている人がおられるかもしれない。どれだけ努力しても、どれだけ本当に、まあ、頑張ってできる限りを持って努力しても、愛する人が福音に対して心を開かないと言って諦めかかっている人、もしくはもうすでに諦めている人もおられるかもしれない。でもどうか主を求めてほしい。どうか主を求めてください。自分の悟りに頼るのではなくて、ここで起こっていることは、パウロがこうしたかった、ああしたかったって、一切ないですよね。計画はあるんですよ。でもその彼らに、その聖霊を通して導かれて救いの技を行われていったのは主であるわけですよね。自分の悟りに頼るのではなくて、主が聖霊を持ってあなたを導いてくださるように、主に求め続けてほしい。天の父が求める人には、人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょう。天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょう。とイエス様が言われたように、求める者には主はご自身の霊を与えてくださる。ご自身の霊ですよ。神様の霊ですよ。神様ご自身が望んでくださるんですよ。旧約聖書を見てください。このね、たばなかその幕屋でも、ホーリーオブホーリー、死聖所に入ったらみんな撃たれますよ。もう誰も近づけない。ね。それは主がそこに住んでおられる、望まれるから。でも新約聖書になってイエス様が来られて聖霊を与えるって言った時に、私たちのうちに聖霊が下られて、私たちがこの神殿だって言った時に、何も起きないことがありますか？そこに何とも思わない。勝ったとしたらこの方が誰だか分かってないか、信仰がないかの、それしかないんですが、そのようにして神様はご自身の霊を求めるもののうちに注いでくださる。主が私たちと共に生きてくださる。共に生かしてくださる。そしてそれによってこの聖霊を通して私たちにはこの救いの確信が、この上ない喜びと平安が与えられるんです。ですから最初に聞きました。イエス様との関係はどうですか？信じているっていうのは情報ではない。その情報は大事ですよ。情報を入れた後のイエス様に御言葉を聞き、祈りを持ってイエス様に近づく、イエス様に近づいていただく、この命の関係が大事なわけですが、今日あなたとイエス様とのその関係はどのようなものですか？今日という日、今の時、聖霊を通してこの素晴らしいイエス様との愛と命の関係の中に生かされているならば、私たちはこの世のいかなる状況の中でも、 いつも主に期待することができる。主に期待していい。いや、主に期待しないといけない。自分に望みを持ってはいけない。主に期待し、主の導きを求め続け、また信仰を持って、それに応答していく。今日あなたはどれだけイエス様に聞こうとしておられますか？それともあなた自身のアジェンダを進めることで忙しいですか？私もこれ毎日の戦いです。自分でこう語ろう、こうやろう、ああしようって言って、そこに平安がない、喜びがない。聖書に戻ってああしようって言って、でそれ自体は喜ばしいことではないんだけれども、でも客観的に思うならば、そのようにして私はイエス様に近づけられてるんですよね。近いふりをしてやってる。だよ、そこでは何にも、命は何もない。でもイエス様に近づけられることで、本当にイエス様が救い主なんだ、喜び、その命の源なんだ、イエス様が分からせてくださるため、私たちを、あなたの救いをご自分の喜びとして見られることで、イエス様はこの十字架の苦しみを耐え忍んでくださいましたが、苦しみを見てではないですよ。私たちがこのご自身の死を通し、贖いを通して救われて変えられる、ご自分の子供とされることを喜びとして、イエス様は十字架の道、苦しみを耐え忍んでくださいましたが、このお方は三日目によみがえられ、天に昇られ、求める者には聖霊を与えてくださる。ご自身の霊、そして御言葉もすでに近くにありますね。この御言葉を持って私たちの歩むべき道を示し、そして主が導いてくださる。この先5年10年全部もうずらずらずらって上げてくださるわけではない。毎日聞くことを通して一歩一歩主が導いてくださる。で、私たちは本当に、忍耐がないので、あ、もっともう先まで教えてくださいよってね、もっと楽な道にしてくださいって言うかもしれない。でもそうしたらイエス様との関係は絶対離れるでしょ。イエス様は私たちを愛しておられる証拠は、イエス様が一歩一歩私たちを導いてくださるので、私のもとに来なさい、私があなたを満たす、私があなたを休ます、私があなたを導くよ。この朝もイエス様は私たちを導いてくださっていますね。この週に尋ね求め、いつでもこの福音、イエス様の福音に生きるものとさせていただこうではありませんか。お祈りしましょう。